コータのカンポーレディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、昨日はね、ちょっと一日お休みということで、いろいろお片付けをしたなんて話をしましたが、やっぱりね、終わってみて感じたことは、掃除とかね、片付けみたいなことっていうのは本当にストレス解消につながるなと思いました。ストレス解消っていうとね、なんかむしゃくしゃしてる時にそれをね、鬱憤を晴らすみたいなイメージがあるかもしれませんが、決してそういうわけじゃなくてですね、なんか気持ちがすっきりするっていうね、そんな感じですよね。で、僕はね、日頃から漢方相談の仕事をしているので、お客様の話を聞いて、で、それに対する解決策のご提案をしたりとか、こういうね、ポッドキャストで番組を配信したりとか、ノートでね、少し文章を書いたりとか、あと講演をしたりとか、そういうことをね、日頃仕事の中でやっているので、体を使ってね、こう掃除したり片付けするっていうのは、普段とはね、またちょっと違う生活の過ごし方なので、よくですね、ストレス解消は普段やってることと反対のことをするといいなんてね、よく言いますよね。なので、僕みたいに日頃ね、座って仕事をしたりとかすることが多い人は、休みの日は体を動かしたりとか、逆にね、お仕事で体を結構動かす方なんかは、休みの日はですね、少しゆっくりしてね、例えば映画見たり、本を読んだりとか、ゲームしたりとかね、そういった形で体を少し休めて、少しね、いい意味でのね、脳疲労を感じるような、そんな過ごし方をするとですね、普段の疲れが割と取れるなんて言いますので、ちょうど週末入りますので、皆さんね、休みの日の過ごし方もちょっと考えてみるとね、疲れの取れ方とか、ストレスの取れ方なんかが少し違ってくるんじゃないかなと思います。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ移っていきたいと思うんですが、今回はですね、お客様からちょっとリクエストをいただいて、今度ね、漢方レディオの方でこんな話をしてほしいななんていうことでちょっとリクエストをいただいたんですね。でね、そのテーマっていうのが、その方自体はね、このお悩みではないんですが、夫さんがね、ちょっとこの症状で悩んでるということで、フケとですね、頭皮のかゆみについてね、ちょっと触れていきたいなと思います。で、これね、結構お悩みの方多いと思うんですよね。でね、フケはそうなんですけども、頭皮のかゆみ、頭の湿疹なんかはね、結構皮膚トラブルでね、お悩みの方の中でも多い症状だと思うんですね。で、僕のところでも結構相談が多いです。で、頭皮というのは、非常にね、毛穴がたくさんあるところ、当然髪の毛がありますからね、毛穴がたくさんあるので、やっぱり皮膚トラブル結構起きやすいんですね。で、フケっていうとね、やっぱりどちらかというとやっぱりこうイメージとしたら不潔なね、感じがしたりとかしてね、やっぱりフケでお悩みの方はね、すごく気にされていると思います。でもね、決して不潔な人だけが出る症状ではなくて、いわゆるね、こう湿疹の一つの症状としてフケみたいなものが起こったりするので、今回はね、ちょっとそんな対策についてお届けをしていきたいなと思います。で、結構ね、皆さんでもお悩みの方が多いと思うんですが、例えばね、頭をきちんと洗ってもですね、なかなかフケが止まらないとか、なんとなくね、頭が痒くて無意識に頭をかいてしまったりとかね、あと頭皮の湿疹が治った後もね、フケとかかゆみなんかがね、なかなかちょっとね、ぶり返してしまうとか、あとね、これもね、結構多いお悩みなんですね。結構女性の方で多いかな。頭皮の匂い、頭の匂いがね、なんか気になる、なんか自分の頭がね、ちょっと臭いような感じがするなんていう方、あとちょっとフケが出てしまうのでね、ファッションで黒い服を着たいんだけども、なかなか黒い服が着られないとかね、あとは頭皮自体がベタベタするとか、いろんなお悩みがあると思うんですね。で、まずフケなんですが、これね、あんまり知られてないんですが、フケってね、やっぱ原因菌がいてですね、実はね、この皮脂ですね、頭皮の皮脂を食べて、生きているカビの一種なんですよね。なので、誰の頭皮にも実はこのね、フケの原因菌というのは住んでいて、澱風菌っていう風にね、言われています。そういう名前がついてるんですね。なので、皮脂腺って言ってね、皮脂のね、分泌を促す腺がね、多い頭皮はもちろんなんですが、顔とかね、胸とか背中などにも好んでね、この菌は住んでると言われています。 で、このフケの原因菌が増えすぎると、フケやかゆみの原因に結構つながっちゃうんですね。そしてフケやかゆみの原因はね、当然この原因菌である、でんぷう菌がね、いることなんですけども、先ほどもちょっとお話ししたように、どんな人にもこれ住んでる、まあ常在菌に近いようなものだと思うんですよね。で、それがですね、まあ、例えば不規則な生活とか睡眠不足とか、あとはですね、外からの刺激、例えば、日光に強く当たりすぎるとか、乾燥しているところにいるとかですね、そういったもの、まあ、こういったものがね、フケの原因菌と組み合わさることによって、フケが、起きてくるわけですね。うん。で、まあ、菌そのものはもちろんですけども、菌によってね、分解することによって生じた物質がちょっとこうね、頭皮の刺激になって、まあ、それでフケとかかゆみが発生するんですね。なのでフケやかゆみがね、結構気になるっていう方は、このフケかゆみがね、改善するためにちょっと生活習慣などを含めて、ちょっとね、養生をしっかりした方がいいと思うんです。そしてね、頭皮のトラブルで、まあ、フケと同じぐらい多いのが、まあ、脂漏性の皮膚炎というやつですね。で、脂漏性の皮膚炎というのは、まあ、赤くね、こう炎症を起こしてしまって、かゆみを伴ってしまう皮膚の病気です。で、ひどくなるとですね、強いかゆみが起きてしまって、まあ、頭皮をですね、こうガーッとかじってしまって、引っかいてしまって、まあ、伸縮液みたいなね、ジュクジュクした液が出てきて、かさぶたになったりもします。で、最初のうちは、まあ、軽い症状だとね、まあ、頭皮が赤くならなくて、ちょっと油っぽいフケが出るだけなんですが、そのフケとかかゆみがひどい場合は、まあ、脂漏性湿疹のほかですね、あとはアトピー性皮膚炎とか、汗腺なんて言われるね、症状の可能性があったりしますので、あんまりひどい時はですね、一度皮膚科できちんと見てもらった方がいいと思います。まあ、そんなこんなでね、脂漏性皮膚炎とか、まあ、フケとかかゆみね、いろいろ頭皮のトラブルね、起こるんですけども、まあ、皮脂とかね、過度の皮脂とかフケっていうのは、抜け毛の原因にもなるんですね。なので、ちょっと抜け毛が最近気になるなぁなんていう方はですね、これ、テレビのコマーシャルとかでもたまにやってますけど、頭皮をね、顕微鏡とかで見ると、意外と毛穴にね、皮脂とか、ベタベタしたフケが張り付いていることがありますので、まあ、頭皮をね、清潔に保つことはもちろんなんですが、先ほどもちょっとお話ししたようにね、まあ、不規則な食生活とか睡眠不足とか、まあ、そういったものもですね、実はフケやかゆみの原因で、要は頭皮ですからね、体の内側から、まあ、染み出てくるものですから、ちょっとね、健康的な頭皮のためには生活習慣の見直しっていうのが非常に重要だと思います。でね、意外とね、多いのが、シャンプーをする時の指の使い方があんまり良くなかったりする方ですね。で、僕はですね、ね、シャンプーするときは、自宅でするときはですね、こう頭皮用のブラシですね、柔らかい、ゴム製、まあ、シリコンかな、ゴム製か何かのね、専用のブラシを使って、まあ、できるだけちょっと柔らかくね、洗うように、しているんですけども、結構ね、男の人にも多いんですけど、爪を立ててね、こうガリガリガリガリね、こうかじるように、特にかゆみがある方なんかは、そうやってね、強く洗うとですね、結構一瞬だけスッキリするもんですから、まあ、そういう洗い方をしちゃう方がいるんですね。なので、頭皮を洗うときはですね、まあ、指の腹でね、頭皮を優しくマッサージして、シャンプーをこうまんべんなく行き渡るようにしてあげたりとか、してあげるといいと思います。決してね、指を立てないで、指の腹の部分でね、洗うようにしておくといいと思います。で、髪の毛を洗う回数はですね、皮脂の分泌量とか季節によっても結構違います。でね、不景が多い方はですね、まあ、できればね、毎日きちんときれいに散髪、ね、整髪をするというかですね、髪の毛を洗ってあげるといいと思います。まあ、でも大体今皆さんね、1日1回はお風呂かシャワー浴びて、頭を洗っていると思いますから、大丈夫だと思うんですけどもね、そんな形でしっかりね、頭皮のケアなんかは、シャンプーね、やり方が結構大事だと思いますので、あとですね、まあ、シャンプーの中にはですね、頭皮の刺激になったりするものがありますので、フケとかかゆみがある方はできるだけ刺激が少ないですね、皮膚トラブルを持っている方が、使えるようなですね、シャンプーもありますので、まあ、僕のお店の場合はね、そういった皮膚トラブルがある方には、まあ、専用のシャンプーとかをね、ご紹介するようにしているんですが、ぜひ使うシャンプーなんかにも気をつけてくださいね。で、実はですね、このフケとかかゆみがね、頭皮に起こりやすい方っていうのは、まあ、漢方的な体質もですね、結構絡んできているんですね。 で、先ほどもちょっとね、お話ししましたが、睡眠不足とか、まあ、食事の、ね、不規則な状態とか、まあ、そういったものがね、頭皮にもすごく現れやすいので、次回はちょっとその辺をね、触れたいと思います。この話触れるとね、ちょっと長くなりそうなんで、気をつけね、ちょっと次回は、漢方的なフケ対策なんかもね、ちょっとお話ししていきたいと思いますので、よかったら次回もお聞きください。はい、今回もクロージングの時間です。今日はですね、まあ、フケや、ね、頭皮のかゆみの、ね、原因について、ちょっとお話をさせていただきました。漢方的養生に関してはね、次回ちょっとお話ししたいと思いますので、よかったら次回もお付き合いください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。